こんにちは、ザッキーです。今日もラジオを聞いていただいてありがとうございます。というわけで今回はなぜあの人は便秘にならないのかというテーマでお届けしたいと思います。で、突然なんですが一つ質問をさせていただきたくて、今これを聞いていただいているあなたはなぜあの友達は特に食事に気をつけていないのに便秘にならないのかとか、なぜあの人はどんな状況でも便通がいいのかとか、そういった感じで他の人を見てなんかこう羨ましいなっていう風に思ったことはないでしょうか。ちなみに僕はもうめちゃくちゃそういう経験が あって、自分がこう便秘で苦しんでいた時っていうのがあるんですけど、その時はやっぱり他の人を見て、特に若い男の人で同じような感じになってる方っていうのは少ないので、すごく他の人と比べていたんですけど、今回はそこについて、じゃあなんでそういう差が生まれるのかと、あとはじゃあどうしたらいいのかということについてお伝えしたいと思います。で、まず最初にその便通になんで差が生まれるのかっていうところで、今回お伝えしたいことの結論だけ先に言っておくと、人それぞれって、そういった違いが出るっていうのはもう仕方のないことなので、その上で一番いい状態を作っていきましょうということになります。で、その上でなんですけど、じゃあなんでその違いが出てくるのかっていうところで、理由は大きく3つあります。で、1つ目っていうのが消化能力と細菌、住んでいる細菌の違いで、2つ目が内臓感覚の違い、その内臓感覚っていうのは後からまた少し説明するんですけど、で、3つ目っていうのがストレス感受性の違いになります。で、1つ目の消化能力と細菌の違いっていうところで、まずは簡単にその人がどうやって食べ物をこう体に吸収していくかっていう消化の流れを確認しておくと、基本的にはまず口に食べ物が運ばれて、それが胃に入ってきて、胃で消化をしながら小腸に送って、で、小腸でほぼ完全に消化が終わって体に吸収されていくといった流れになります。そして、その今言った消化の流れの中で消化しきれなかった栄養素によって人の腸内環境っていうのは影響を受けるわけですね。もちろん それ以外の影響もあるんですけど、それが結構大きな影響 その割合になります。で、例えばタンパク質、お肉とか魚とか、卵とか大豆とか何でもいいんですけど、そういったタンパク質の消化能力が低かった場合っていうのは、そういったタンパク質っていうのは有害な細菌を増やしやすい栄養素なんですね。なのでやっぱり腸内環境っていうのは悪くなりやすいですし、あとタンパク質じゃなくて脂質、三大栄養素の脂質も消化能力が低かった場合はやっぱり同じく有害な細菌っていうのを増やしやすいです。で、もう一つ三大栄養素ってタンパク質と脂質と、炭水化物があると思うんですけど、その炭水化物に関しては食物繊維とあと糖質のまた2種類に分解できるんですね。で、そのうち食物繊維っていうのは、これは人類なら共通して、どんな人でも消化はもうほぼできません。本当に稀に突然変異って言ったらあれですけど、食物繊維をもう完全に消化できる人もいるかもしれないんですけど、そんな人はもうほとんどいないです。で、あと食物繊維じゃなくて糖質に関してはやっぱりその糖質の消化能力が低いっていう場合は、これも本来細菌がいるはずじゃない小腸の中で細菌を増やしてしまう可能性があって、で、それがやっぱり体に害を与える可能性が出てきます。つまり簡単にまとめると、やっぱり消化能力が高い場合っていうのは腸内環境は整いやすいので、結果的に便通も良くなりやすいんですけど、消化能力がちょっとこう低めの場合っていうのはやっぱりどうしても腸内環境っていうのは悪くなりやすいので、便通にも悪い影響が出やすいわけですね。そして、人のその消化能力っていうのはもちろん生まれてからのこう食事であったりとか環境にもよって影響は受けているんですが、やっぱり生まれつきの体質であったりとか、そういったところで決まってしまうので、なので便通が悪くなりやすい人っていうのは、一度その 今の自分は消化能力がこうちょっと低めなのかもしれないということをやっぱり頭の片隅に置いておくことは大切かなと思います。まあ、じゃあどうしたらいいのかということについてはまた後ほどお伝えします。で、次2つ目の内臓感覚の違いっていうので、内臓感覚っていうのはさらに内臓痛覚と臓器感覚っていうのの2つに分けられます。で、なんかすごい漢字ばっかり出てきてちょっと申し訳ないんですけど、でその内臓痛覚っていうのは、まあ、痛覚っていう名前の通りで腹痛とかお腹の張りとか、まあ、その臓器内臓からの刺激で痛みを伴うもののことを言って、で臓器感覚っていうのは、まあ、例えば空腹感であったりとか満腹とか、まあ、あと便意もこの臓器感覚の方に含まれます。まあ、つまり内臓痛覚の方が敏感な人っていうのはやっぱり腹痛とかお腹の張りっていうのも余計に感じやすくて、で臓器感覚のうち特に便意に敏感な人っていうのは便意が起きやすいわけですね。まあ、なので、まあ、ここについてもそのさっきお伝えしたことと同じようなことにはなるんですけど、今例えばお腹の張りとか腹痛がこうすごく高頻度であるっていう場合は、まあ、自分がそれを結構敏感にこう感じやすいのかもしれないということをまずは認識しておくことが大切かなと思っていて、で、あと便意についてもやっぱり一日に何回もこうトイレに行く人っていると思うんですよね。なんか身近な人に、僕もやっぱりいるんですけど、やっぱそういった人っていうのは便意に対してすごくこう特別に敏感な人なんですね。なのでもちろん食事、ある程度食事をこうかなり徹底すれば一日のその便通の回数っていうのを増やすことはある程度はできるんですけど、やっぱりなんかこう一日に絶対こう2回とか3回とか出せるかっていうと、もうその人のもうこうその臓器感覚とかっていうのは、まあ、やっぱり決まってしまっているものなので、そんなにこう無理をして出す必要はないというわけになります。で、次3つ目がストレス感受性の違いっていうところで、まあ、ストレス感受性っていうのはそのままなんですけど、ストレスのこう受けやすさみたいなものです。で、まあ、このラジオとかインスタグラムとかいろんなところでもうしつこいぐらいお伝えしているんですけど、本当にストレスっていうのは、まあ、食事とかと一緒なぐらい腸の大敵なんですね。で、まあ、もちろんストレスは万病の元とかいうので腸以外にもいろいろと問題があるとは思うんですけど、まあ、それでそういった慢性的なストレスによって腸の動きが鈍くなってしまうっていうことは報告されているんですけど、まあ、簡単にその理由をまずお伝えしておくと、腸の動きっていうのは副交感神経と交感神経の2つの神経に支配されているんですね。で、今言った中の副交感神経が少しだけ優位の状態になると腸は活発に動くんですけど、慢性的なストレスがあると副交感神経の方が逆に少し低い状態になりやすいので、それで腸の動きっていうのが停滞してしまうわけです。まあ、なのでストレス感受性が高い人、まあ、なので言い換えるとそのストレスを受けやすい人っていうのはどうしても腸の動きっていうのはやっぱり鈍くなりやすいんですね。で、それはもちろん日常生活でも影響はしているんですけど、やっぱり特に顕著に現れるのは旅行中だったりとかがこうすごく反応が現れやすいのかなと思っていて、結構やっぱり旅行とかって環境はコロッと変わるので、こう気持ちとしてはワクワクして楽しいとは思うんですけど、やっぱりストレス感受性が高い人っていうのはその脳が無意識にその環境の変化とかをストレスとして感じ取ってしまっているわけですね。まあ、なのでそれが結果的にその旅行中の便通を悪くすることにつながってしまうわけです。で、もちろん今言った3つのこと以外にも腸の長さであったりとか、まあ、筋肉がもともとこうつきにくい体質であったりとか、いろんなことで腸内環境っていうのは人それぞれで異なるわけなんですけど、じゃあどうすればいいのかということについても簡単にお伝えしたいと思います。で、まあ、ここについても先に結論を言っておくと、まあ、まずはやっぱり自分のそういった状態をある程度こう認めつつ、まあ、それに合った対処法を実践するっていうのが大切かなと思います。で、僕も昔のその便秘だった頃っていうのはすごく時間がかかったんですけど、 やっぱりまずは、自分のその消化能力が低いのかもしれないとか、ストレスを人よりも感じやすいのかもしれないということを、認めて、で、ある程度こう認めればやっぱり割り切ることっていうのができるので、そういった感じでなんかこうやっぱりなんか一回認めるってことをしないと、なんか他の人と自分を比べてなんかあの人はこういいなっていう風になんかこう余計な、それがやっぱりストレスにどうしてもなってしまうと思うんですよね。なので、自分は自分でもこういう感じなんだと認めて、でその上でできる限りの対処法を行うのがいいかなと思います。で具体的には、例えばそのたくさん食べたりとか、なんか動物性のタンパク質を取るときっていうのはなるべく酵素のサプリを取って、その消化をこう促進してあげたりとか、そのサプリじゃなくてもお酢とかをちゃんと飲むようにし、飲むって直接飲んじゃダメなんですけど、何かでこう希釈とか、あと料理に使うとかでお酢をしっかりと食べる、すいません飲んで、でその消化をしっかりと、他の人が消化できることも自分はできない可能性があるんだから、しっかりとそういったところはやっぱり取ってあげるようにするとかで、あとはあの人はこう取らなくてもいいのにとかっていうふうに思わずに、しっかりと食物繊維っていうのも無理せずに取れるような仕組み、仕組みっていうとあれですけど、なんかそのしっかりと一回ちょっと頑張ってそのたくさん食物繊維が取れるようなものを作っておいて、でそれをしっかり食べるようにしたりとか、であとは粉末で食物繊維を取るようにしたりとか、そういった工夫をしたりであったりとか、あとはやっぱりストレスにこう敏感なのかもしれないっていうことを、ある程度認めて、でその上で、気持ちを整理したりとか、あとそういった旅行とかあとの緊急時っていうのはもうその便通が悪くなるかもしれないっていうのはやっぱりこうどうしてもそれを気にしないのが一番なんですけど、絶対こう気にしないって言われてもそれが簡単に気にしなくできるなら困ってないと思うので、そういった時はもう他になんかマグネシウムとかあとビタミン C とかっていった、こう便通を促進できるようなものを持っていくとか、あと整腸剤を持っていくとかで、そういった旅行などの緊急時はしっかりとその時の対策をして、でその対策をしたらもう これで大丈夫だという感じで、思い込みをしていただくのがやっぱりいいんじゃないかなと思います。でなんか視力とかっていうのも結構遺伝的な要因で悪くなりやすいと思うんですけど、腸内環境っていうのも、僕はそれと同じだと思っていて、で視力ってこう悪くなったらコンタクトとかメガネをすると思うんですけど、腸内環境もやっぱりこう悪くなりやすいんだったらそのケアが、やっぱりある程度は必要なわけですね。で僕は双子なんですけど、もう片割れの方は全くそういった便通とかは気にしていないんですよ。でもやっぱりそれはもういい方向に捉えるしかなくて、僕はそういった便通が悪くなりやすいからこそ、今こうして腸についての勉強をするきっかけになっているので、よりこう自分をねなんかこういい状態に、やっぱり腸ってこう健康とかメンタルにつながってくるので、なんかそういったところにつながったのはもうこう便通が悪くなりやすいのはもう良かったことなんじゃないかと、無理やりにでもいい方向にやっぱり捉えるっていうのは、大切なんじゃないかなと思います。はい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。今回もかなり長くなってしまったんですけど、最後まで聞いていただいてありがとうございました。また引き続き更新をしていきますのでよろしくお願いします。というわけで今日もまた超元気にしていきましょう。これを聞いていただいているあなたが今以上に健康でそして笑顔で過ごせるような力になれればなと思っております。それではザッキーでした。バイバーイ。